黒学の
ブイトーキラジオ。
先日中山美穂さんの訃報が駆け巡りましたが、思えば80年代90年代トップアイドルでしたね。ワンツを歌った世界中の誰よりきっと、まあ、私も好きな歌でした。特にねハモるところなどは必死になって練習した覚えがあります。その他にも色ホワイトブレンドやビーポップハイスクールついてるで乗ってるねワクワクさせてよなどは今でも浮かんでくる曲ですよね。でもねこれ職場で一緒にキャンプに行ったホーリー君や石井君にこの件を話したところ、誰ですかと言われたのはショックでした。まあ30代になったばっかりとはいえ知ってると思ったんですけどね。あと妹の中山忍さん号泣でしたね。お姉さんといろいろ対比されて大変だったでしょうけども、まあそういうことから考えると、あのね生い立ち不幸な生い立ちだったことから言えばね、姉妹で力を合わせてきたことから言えば心の支えをなくしてしまったじゃないかなと思います。心の支えって言えば作家の辻仁成さんとの結婚も電撃的でしたね。確かパリでお住まいになったような。まあ離婚された時はだからあんな変な男と結婚するからなんてやきもちを焼いた記憶がありますが、死因の方は浴槽での不慮の事故ということですからヒートショック症候群ってやつでしょうね。芸能人がお住まいのところでもそんなことはあるのかとびっくりです。我が家のようなあばら屋なら隙間風ピューピューで寒いんで心臓麻痺もありますけど、まあいずれにしても54歳とまだまだ若く、これからって時にお亡くなりになったのは残念でありません。今年は中尾明さん、西田敏行さんと突然お亡くなりになったりしてね、エンタメ界もびっくりするようなことが多いですね。リスナーの皆さんも気温の変化には十分注意して健康に留意してくださいね。一番危ないのは不摂生をしている黒学だろうですって。そうですね、私も先天性の心臓に血管がある身ですので、いつまでもいつまでも V トークラジオを続けられるよう注意していきたいと思います。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに取り手ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話の手になればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第311回のお話は、黒学の2024年重大ニュース。年末ということでね、ついにこの時期となりました。今年の漢字も発表されましたね。金金、まあなんか前も見たような気がいたしますが、また金かよっていうような気がしますし、まあオリンピックの年ってのはどうしても金メダルが話題になるので金というのもねあるのかもしれませんけどもね、なんだか飽きちゃったっていうような気がしますよね。まああの流行語大賞も何でしたっけ、あんまり私なんかドラマを見なかったドラマの方ですから、ちょっとあれが流行語になるのかいというような気がいたしますけども、世間一般の常識と私の常識はずれているのかもしれませんけども、ということで12月も半ば、今年も重大ニュースについて考察していきたいと思いますが、皆さんもどんなことになるかなと想像がつきますでしょうか。まあ大体あれが1位であれが2位だろうなっていうのはね想像つくかもしれませんけども、ではまず第10位から発表できましょう。はい、第10位はこんなにサッカーにハマるとは思いませんでした。今聞こえてると思いますが、ただいま京都にいます。まさか東京ヴェルディの応援で京都まで来るようになるとは思ってもいなかったですけれども、まあ今年2024年の第10位サッカーにハマったということで、来年はね、どういう風になるか分かりませんが、 ヴェルディの方の応援にまた来たいと思っております。ということでね、第10位は黒学サッカーにハマるですね。まあ思えば東京ヴェルディの応援というかサッカーの方はですね、アジスタができた時、正確に言うと東京スタジアムができた時から見てはいたもののっていう感じだったんですね。まあまあこっちがまだまだ子供の頃でしたから、よくね、一区両級シートという安いシートがバックスタンド席にあったもんですから、まあこっちを連れて行ったり、あと会社の方でね、叩き券を何本とかもらったんで、いこちゃんとも連れてっていう風に行きましたけども、当時、まあこっちはボンバー中澤が大好きでね、22番のリストバンドなんかをつけておりましたが、懐かしのエジムンドなんていうすごい選手もいたりね、ごたごたもありました。まあその関係でどうしても、まあこれ前にも話したのかもしれないけどね、サイレントリスナーって言うと変ですが、サイレントファンでね、まあ年一回行けばいいかなっていう感じ。特にサッカーもね、シーズン J2 ですから、シーズン始まってね、おお今年はいいなーなんて思うと夏場からだんだんね、失速していって7位だ、8位だとかね。J1 に上がれずに苦節十何年も過ごしていたもんですけど。で、今年、まあ、J1 戻ってきたと。で、J1 戻ってきてね、やっぱり叩き券で国立行って、で、その後、柏レイソル戦を見て、勝てないわけですわ。最初シーズン当初はね、いろいろね、まあそういうのがあって、J2 と J1 の壁ですよ。まあその壁でね、勝てないでいて、これは俺が、バックスタンドで応援しなきゃダメだというふうに、なんで思っちゃったんでしょうね、今思えばね。不思議ですけども。今日、新東京との東京ダービーに行って、ねえ、スクラムって、ユニフォームまで買って、ねえ、まあ、まあ、こっち一族まで引きずり込んじゃう。たっくんまーちゃんまでね、引きずり込んじゃいまして、たっくんまーちゃんってまーしてやね、FC 東京の本拠地に住んでるわけですからね、学校でいじめられないかちょっと心配なところもありますけども。まあそんな感じでね、サッカーにハマるっていうのが ありましたけど、まだね、今日の段階ではまだ全然来年の、予定も出ておりませんし、選手の移動なんかもそうそう出てないんですけども、何人かね、対談というのは出てましたけど。まあどうなりますか、ちょっと草刈り場になりそうな気がして怖いんですけどもね。そうするとまた弱くなってきちゃうと、もうせっかく増えてきたファンも減っちゃうのかななんてドキドキをしておりますが、来年もこうやって見に行ければいいなと思っております。今ねシーズンチケット買おうかどうか悩んでんですけどねどうもですね、13回行けばプラマイゼロになるみたいですね、うん、あ、お得になるのか。だけどもそれ以下だとダメと。で、私ポータルで10回ぐらいしか行けてないんでね、アウェイを含めてなんですけど、アウェイといえばね、京都今回行きましたけども、京都、亀岡まで行ったんですけどもね、いや亀岡の駅前に京都サンガのスタジアムがあって本当にびっくりいたしました。まあ行きは京都サポーターの方と同じ席になったもんでね、ちょっとお話をしたんですけど、すごいですね、駅前にこんなのがあってなんて言ったらね、いや見てる通り何もないですからなんて笑ってましたけど、あと亀岡でびっくりしたのは、そうだ、ご飯もね、スタジアムグルメの方も入れ物なんかリユースだし、ビールもリユースっていうことで、そういうのを気を使ってるっていうことで、すごいね、ああやっぱりこういうことが進んでるのな京都あたりは、なんていうふうに思いましたね。まあ来年は、今年は実質町田のね、天空の城の津だと、まあ京都サンガしか行きませんでしたけども、来年はどっかもうちょっと行ければと思っておりますけどね。柏の日立大、あと鹿島アントラーズとね、浦和は怖いからちょっと行きたくないな、あと横浜、関東はこのぐらい行ければいいですかね。一応新潟っていうのも面白いかもしれませんね。まあそんな感じで黒学、2024サッカーにハマるが第10位でした。さて第9位でございます。続いての第9位はソロキャンプがことごとく雨で中止、逆にイコちゃんとのキャンプはほぼ毎月 OK ということでございます。ソロキャンプがですね、今年はことごとく雨、まあ雨だけじゃないんですけど、体調不良ということもあってね、ことごとく中止になりました。特に思い出深いのは8月ですよね、ゲリラ豪雨の予報が出てたもんですから、キャンプ予報を中止したら氷が降ったということで、まあ、ちょっとその後ですね、ちょっとこの後来週次回に話すんですが、そのあるキャンプ場に行ってね、その話をしたんですよ。そしたら管理人の人、あの時は来なくて正解ですよ、 あの時はひどかったですからなんて言ってましたんでね、あ本当にすごかったんだ、行かないで正解だったんだななんてね、その時苦笑いをいたしましたけど、その他城南島もダメでしたしね、本当城南島なんか3回ぐらい連続でソウルキャンプキャンセルしてるんですよね。それに比べて毎月1回のイコちゃんとのふもとっぱらほぼ完璧、5、6、7、8、9、10、11、これで12もね完璧そうなんでね、まあまあテントは壊されちゃいましたけどね10月に行ってテント壊されちゃったけども、そういうのはありましたけど、あテントの方ね、無事帰ってきました。 AIG の人はちょっとひどかったしね、ちょっとその後もまあおかしいじゃないかということで、いろいろやったんですけど何の返信もないんでね、そういう AIG という会社はそういう会社なんだなと思ってね、まあ納得はしておりますが、まあそんな感じで、イコちゃんとのふもとっぱらのキャンプはほぼ毎月行けたということで、私が雨男なんですかねやっぱりね、まあこの辺は高高さんがよく知ってるかもしれませんけど、ガソリン屋さんと行くときはそんなことないんだよね、高高さんと行くときもそんなことないよね、一人で行くとダメなんだね、やっぱり私もこれ雨男だったのがね、前はよく剣屋さんがね、フリースタイルの剣屋さんが雨男でなんて言ってましたけど、実は私も雨男だったのかなというような気がしますが、 SSTR も雨だったもんね、そうやって考えると私かまあ来年はね、なんとかソロキャンプもっと行きたいなと思っておりますが、どうなりますかという感じです。さて続いての第8位は北海道旅行でムフフですね。これは前回お話をいたしましたけど、職場の旅行でまた今年も北海道に行きました。詰め込みすぎた旅行だった反省からね、今度はお腹に食べ物を詰め込みすぎようという旅行となって帰ってきましたけども、まあ一番のムフフタイムはあの時間でございますけどもね、あんまり触れるとね怒られるんであんまり触れませんけども、まああれ以来は言ってませんし、言おうとも思わないですからどうしようもないんですけども、ああいうのもね人生の中の一瞬のね、いい思い出として考えればね、なかなかいいのかねというような気がいたしますよ。まあ職場戻ってね、すぐの時ですか、人氏からね、乾杯バニーって言われた時には吹き出しましたけどもね、危うくコーヒーを吹き出しそうになりましたけどもね、ああ人氏聞いてるかお前のせいで大変だったんだぞということですけども、まあそんな感じで北海道旅行でムフフっていうのが第8位でございました。さて第7位、タカキャンプ祭りでアーストリッパー 2.0 デビューでございます。アーストリッパー 2.0、まあこれはですね、ホールアウト社のソロテントでございますね、吊り下げ式でいいの大きい、本当に大きいアウターと中に吊り下げの、一応1から2って書いてあるけどあれは2だね、2人用だねっていうようなテントでございます。全室もすんごく広くていい、テントですね。これはタカタカさんと行きました。あれはなんだっけ、相模原の緑の、え何でしたっけ、緑の、緑の休暇村、青根キャンプ場だ、青根キャンプ場にね行って張ってみたんですけど、あれはいいですわ。まあ11月にね、2人のドームテントが壊れた関係で、イコちゃんにはこのアーストリッパー 2.0 で寝ていただいて、私はデイトナーのテントでね、ふもとパーで寝たんですけども、イコちゃんも完璧に快適だった、中は広いし前全室は広いしいいわーなんて言ってたんですけども、本当あれね、広いですね、本当便利なテントでございます。ただ難点なのは重くて大きいということですけどもね、まあでもスカートもついてるし、なかなか便利だし、あれならば雨で有名な MLS でもねいいのかなというような気がいたしますね。中で料理も多分できるんだろうな。でもまあ中で料理ってあんまりしちゃいけないでしょうけどね、TC 加工じゃないんで燃えちゃうでしょうから、その辺も気遣ってやんなきゃいけないんでしょうけど、でもガスだったら多分いけそうな感じがいたしますね。アーストリッパー 2.0 本当いいテントです。まあこれはね偶然味の素スタジアム、スーパーゼビオ調布 味の素スタジアム店前店か、あれそうでいいんだよね、あ東京スタジアム前店かな、まあそちらの方でね、たまたま特価で売ってたんでつい買ってしまったっていうのがあるんですけども、その後ねそのアーストリッパー 2.0 を私が買った後、その 2.0 の上のやつ防虫加工でできている布地のやつがねちょっとだけ高くなって売ってたっていうのはちょっとショックでしたけどもね、畜生失敗さかななんて思っちゃいましたけども、まあでもまあねその辺は買った時はサイズ的っていうことでございますからね、まあその辺は諦めたんですが、アースイパー 2.0 本当いいんでね、実はもう一回り小さければ1位かなっていうような気がしてますけど、でも時期的なものを考えるとデイトナのねツーリングドームよりもこれの方がスカートもついているんで出番は多いのかななんていうような気がいたします。先日もバップテントでちょっと冬のテントキャンプ行ってきましたけど、バップもね立てるのは楽なんでいいんですけども、まあバップは3軍かな、やっぱりね冬だけってなっちゃうんでね、まあ1位まあ何ゲーム差 0.5 ゲーム差ぐらいで追っかけているのかな、 2.0 そんな感じでございます。さて続いて第6位、青森遠征でバイト君と久しぶりのご対面。はい、2月でしたっけ、3月か、ドキュンパス JR 東日本のねドキュンパスでいいんですよね、新幹線が1万円で、往復できるっていうでございましたけどもね、乗り放題指定席は2回まで OK っていうやつで、あれになりましてね、おかげさまで青森まで行ってきました。行ってきた先は三沢駅、青森鉄道の三沢駅ですね、そこにある十和田観光電鉄、今はもうないけどね、十和田観光電鉄の駅はもうすっかりなくなっちゃいましたけど、そこにありました駅そば東鉄そばを食べに行ったということで、ね、わざわざね青森のバイト君が会いにまで来てくれてね、本当にありがとうございました。休憩時間にね、ほんとあのなんか遠い中ね、雪もしそこに残っているような道も悪いところでね、よく来てくださいました。まあつくづくね変な話だけども、ご縁というものにありがたく感じましたね。また東鉄そばも美味しかった。やっぱり久しぶりに食べるね東鉄そばはいいですわ。本当残念なのはね、あの駅舎がねなくなってるっていうのは、まあ再開発だからどうしようもないんですけどね、もうちょっとこうなんか思い出に浸れるような何かがね、壁一面に昔の駅舎の写真だとか貼ってあってくれると思ってよかったかななんて思っちゃうんだけど、その辺はね、まあ実際地元に住んでる方にとっちゃね、あまりいい思い出じゃないところもあるのかもしれないし、その辺はしょうがないのかもしれないけども、十和田観光電鉄ね、未だに残っていればどうだったのかななんて思いますよね。まあでも実際には港南鉄道大鰐線というのがついに2年後ですか、廃止が決定しました。今というのもそこは沿線に高校があるんでね、高校1年生の子たちは結局電車があるからって言って高校に入ったわけだから、そんな高校の途中で電車がなくなるわけにはいかないよっていうことも含めてね、その子たちが卒業するまでは続けるっていうことであと2年あるみたいですけども、その十和田観光電鉄、あ十和田観光じゃないね、港南鉄道もそういうふうに厳しい点から言えば、十和田観光電鉄もね今残っていても同じような運命だったんだろうななんていうような気がいたしますけど、新幹線の駅とねどっかでつながっていればまた違ったのかもしれませんけどもね。でもあのいい電車だったね今思うとね、駅舎もいい味出してたんですよ。そこんなところにある駅そばだったからね、余計思い出に浸ってたんですけど、まあそんなことで青森遠征も楽しかったですよ。まあ天気が悪かったのはちょっと残念でしたけどもね、でも久しぶりに乗った実質東北本線はやっぱりね路盤がいいわ揺れも少なくね気持ちよく走れましたけども、そうやって考えると実は今年も同じように JR 東日本ドキュンパスが出るので、今度は2日連続特急券指定席も4回抑えられるみたいですんでね、ちょっとこれも行こうかななんて思ってるんですが、先ほども言いましたが港南電鉄、港南の大鰐さんがね大鰐鉄道港南鉄道大鰐線が廃止になるのを含めてちょっとねそれも含めそれに乗ってあと5の線へちょっと入れたらななんて思ってるんですけども、まあでもちょっと今忙しいしね、 2月の16まで、2月の26までか、発売はその2週間後までなんですよ。なんで2月の26までに切符を買って、また乗るっていうふうになるんですけど。さて、はて、どうなりますやら、今年もちょっとね、まあできたら、東鉄そばを食べに行ってとかね、いろいろ考えたいなとは思いますが、これもどうなりますかっていうような感じでございます。また青森のね、バイト君聞いてますか？おい、もう冬になっちゃったんで、もうバイク乗れないでしょうけどね、またバイク乗れる時期になったらぜひね、メールお待ちしてますよ。寂しいですよ、メール来ないとね。少し向こうのね、情報も入れていただかないと。やっぱり私としても青森の情報は欲しいですからね。バイト君待ってますよ。よろしくお願いしますね。さて、続きまして第5位、V ストローム乗りの方々と顔見知りになりましたっていうことでございます。第5位はね、そういうことでございます。以前もここでもお話をいたしましたけど、 V ストロスミーティングの V ストロスミーティング、まあロスミーティングのね、方たちですよね。実は明日あるんだよね。この放送を録音している明日翌日、ミーティングがあるんですよ。私どうやってもやっぱり、勤務大変がつきませんでした。議員まで粘ったんですけども、ちょっとやっぱりね、一命欠ってのは痛いんですわ。あんせマイナスの人員で回してるんでね、誰かが、まあ、みんなして今コバーして回ってるんですけども、あ、この間の北海道旅行、私職場旅行行ったじゃないですか。その時だって結局私がいない分をね埋めるんでっていうことでみんなが頑張りました。まあ逆にね、博多組チーム、明太子組の時は私が逆に本当に頑張ったっていうのもありましたんでね、ちょっとやっぱりね、これ以上今みんなが限界を迎えている中でね、これ以上っていうのがあって、明日もちょっと画策したんだけどダメだったんだけど、なんせここは二鉄一ゾームだから4日間で5つのパターンやんですからねまあそれに会議も入りましたからね、本当におかげさまで。ああ、それだけじゃないね、今エンゲージメントね、工場作で工事やってて、実は今日もね2時間しか寝てないんですよ。ちょっとハイな状況で録音してますが、睡眠不足で2時間しか寝ないで明けで、会議やって帰ってきて、でオーダーシティがうまくいかないでね、この編集ソフトのオーダーシティがうまくいかないで、イコちゃんが帰ってくるギリギリの時間まで録音というような状況なんですけどもね、そんな状況でやってるもんでそっちはいけないんですけども、まあいろいろなね、ブストロム乗りの方とお友達になりました。また話ずれちゃったね、申さなきゃな。ブストロム乗りの方ね、パンサーさんとかね、鍋さんとかいろいろな方と顔見知りになって、特にパンサーさんにはね、V スト全国パトロール隊ということでね、 T シャツも作っていただいたり、あとステッカー、いろんな方々からステッカーもらってね、 V ストローム、私の V ストロームはどんどんどんどんステッカーチューンが進んでね、かっこよくなっております。特に SSTR の写真なんかでうまくいったんですよ。あ、これ写真載っけた方がいいのかな。 SSTR の写真も来てね、あ、これ SSTR の方で話せばいいのか。まあそういうことでね、V ストロームミーティングの方々と仲良くなりまして、またちょっと輪が広がって、輪っていうか世界が広がっていきましたね。この方たちがでもね、一番すごいのは空運だ。本当に空運だ。私も真っ青なぐらい噛める。ちょっとね、挑戦しようかなと思っているんですけど、一緒になってね、頑張ってみようかなと思いますけども、体調整えてね、この話もちょっと今度挑戦してうまくやったらいきたいと思います。さて、第4位。第4位は福島の天神岬キャンプ場、とっても最高。そう、3月でしたね。ガソリン屋さんと冬の福島県天神岬まで行ってきました。このキャンプ場は良かった。まあそこへ行くまでもね、楽しかったし、海沿いでね、美味しいものを食べれたし、あと近くにあるスーパーのお魚の値段はまた安い。そしてこのキャンプ場の魅力は、お風呂が近くにある。ほんと徒歩30メーターぐらいのところにお風呂があってね、風呂上がりに、そうそうそうそう、 やね、お魚とか買ってあるにもかかわらず、そこの食堂でガソリン屋さんとね打ち上げをやって気持ちよくなっちゃったっていうのがありましたね。まあ、あれは本当天神岬良かったですね。風が強いのが難点でしたけどもね。でもいいキャンプ場でした。3月の福島だから雪は怖かったんだけど、雪全然ないんですね、あそこの辺は。逆にね、太平洋岸はということで、すごいいいキャンプ場を教えていただきました。ガソリン屋さんにはね、感謝しかありません。今年行った、まあ、ふもとっぱらは別として、今年行ったキャンプ場で、一番良かったのかな、食、風呂、立地、そうね、そういうことを含めて最高の一番のキャンプ場だったかもしれませんね。福島の天神岬キャンプ場。あそこで実はバップテントのですね、ガイロープをなくしてきまして、一本。で、まあ、キャノピー用のガイロープだったんで、影響は特に出てはいないんですが、若干のショックでございますけどもね、それだけが失敗だったという天神岬キャンプ場でございましたけどもね、またこれぜひ行きたいと思っております。まあガソリン屋さんと行けなくても自分一人で行ってもいいんだけどね、やっぱり一人で行くとなると開けていくのはね、一人だとちょっと辛そうな気もするんでね。あ、でも行ってもいいのか、本当行くかな。まあその辺はその辺はその辺はということかもしれませんけども、皆さんもぜひね、この天神岬キャンプ場行ってみてください。風は強いけども、さっき言った通り、近くのスーパーでのお魚の安いこと、そして新鮮で美味しいこと、そしてあのお風呂も温まるし、でお風呂のね食堂のビールもうまいしね、なおかつ帰りの小名浜の駅前でね食べるお魚もやっぱり美味しい、非常に快適な旅になりますので、これおすすめでございます。天神岬キャンプ場、ぜひ皆さんも行ってください。さて、続きましては、いよいよベスト3の発表になりますが、さあベスト3、いよいよあと3つ、さあどうなりますか、皆さん浮かびますか。さあ行きましょう。第3位、ついにけなし峠に行っちゃったということでございます。けなし峠行きましたよ。やっとこ、まあ夏でしたけど、もう夏も終わりに近かったわけ、下界は暑かったけどね、天空は涼しくて気持ちよかった。けなし峠やっぱいいですね、あそこね、群馬の秘境ということでございますけど、ちょっとね、お昼ご飯に失敗っていうのはありましたけど、金井邸で食い損ないましたけどもね、でも焼肉の青空で美味しい焼肉を食べれたっていう点につきましては、あれはあれで美味しかったで良かったなと思ってるし、一番良かったのはでもあそこの光景、あ、風景っつった方がいいのか、こんなにいいとこがあるとはね思っても見なかったんで、ちょっと次回はあれか、イーストコンロ持ってて、お昼ご飯なんか食べてもいいのかな、もっとゆっくりしてきてもいいのかな、お昼ご飯とまではいかないまでも、簡単な軽食、軽く食べれる程度のものを何か用意してね、でコーヒー沸かしてちょっとゆっくりしてきてもいいのかなっていうような気がしますね。そんな家からうちからもね、遠くないし、プラン、あのツーリングプランで行っちゃえばほんとすぐだし、あそこはね右で良かったですね。まあ、帰りに何だったらね、道の駅で風呂入ってきたっていういいわけだし、何がいいってやっぱりあの鉱山の跡の廃墟っていうと変ですけどもね、あの風景は素晴らしかったな。地蔵堂っていうのはあの奥にあるっていうことが帰ってきてから分かったんで、ちょっと今度はその地蔵堂の方まで行ってみたいと思うし、作道のそのスタート地点の方とかもちょっとね行ってみたいなと思います。来年もちょっとこれはもう一回行って、もう一回深く探検していきたいと思いますね。あとラジコングライダーの方なんかもね、またいらっしゃるでしょうか、そういうのを見たりして、ゆっくりしていきたいなと思います。けなし峠はやっぱりいいですね。ぜひ行くべきところでしたね。もっと早く行ってやればよかったなと思いますが、それが第3位でございました。そして第2位、 SSTR2024 雨の平日ということでございますね。SSTR2024 ね、10月スタートでございましたけども、雨の中のスタートということで、まあ一日中ね天気予報がずれまして来ておりましたけども、先日公式のね、写真が届きました。いや、やっぱりプロは違いますね。綺麗に撮れておりまして、おかげさまで緑が生えてる、カッパの緑が生えてるんだけどね、非常にいい写真が 取っていただきました。おかげで組合の文化展の方にはね、ちょっと出させていただこうかなと思って準備を今しておりますが、まあ SSDR ね、いろいろ問題はねないとは言いませんわ、うん、やっぱりね、いろんな方がいる方がいらっしゃいますから、それはね地震雨、そういうことを含めていいのかっていうことに関してはいろいろあると思うし、なんだかんだといろんな考えがあるのはもう多様性の時代ですから、まあ、それはそれでいいということで、その辺は抜きとして、うん、達成感は良かったわ、うん、まああれ晴れてりゃね、弓道行ったんだけどね、阿房峠の弓道ね、来年は阿房峠の弓道だな、うん、で阿房峠の弓道で郡上八幡じゃねえ飛騨高山へ出る道じゃないで、飛騨高山からあっちの白川郷へ行くところの道も旧道の方ちょっとね走ってみたいし、471号でした経験じゃないけど、なんだっけ、あとあそこも行ってみたいな、なんだっけ、落ちたら死ぬ国道もう看板なくなっちゃったんですけどね、落ちたら死ぬっていうあの看板があったという国道も通ってみ、ちょっと富山の方もね、抜けてみたいななんていうような今考えが出ています。なんせ前回も今回も全部ね宿の方をね県屋さんにお願いしちゃってっていうのがあるんで、次回はねちょっと自分でね、いろんなところ、まあ、テント張ってもいいだろうし、戻ってきてねゴールした後ちょっと戻ってき、まあ多分高岡だったらそんな離れてないからね、新高岡のなんだあそこの東横インでもいいんだしね、ちょっとそういうところも含めてね、ちょっと自分で宿も手配して来年はね、ちょっといろいろ冒険してみようかなと思います。もう最短ルートで行くっていうのはもう2年連続で行ったんでね、ちょっと今度はギリギリを狙って行けるようなねルートをちょっと考えてね、来年は参加しようかななんていうような気がしていますけども、まあ今年の SSDR2024 本当雨の中っていうことで、ルイさんね、ケンヤさん本当にいろいろとありがとうございます、お世話になりまして、いろいろね酔っ払いの親父でどうもすいませんでしたっていうような気がいたしておりますがね、ケンヤさん特に編集大変だったでしょう、お迷惑をおかけいたしましたけどもね、まあ無事、お二人のお力をお借りして私も楽しい SSDR2024 でございました。さ あいよいよ第1位でございます。2024年の重大ニュース第1位ですね、え、あんなことがありました。4月、5月、6月、7月、8月、9月とね、まあ、いろんなところ行きましたね。まあそういうことから含めましての第1位ですが、さて第1位はもう一回ドラムロールが入るのかな。第1位は黒キャンプ祭りとまさかの糖質万歳キャンプ中止。ということで、黒キャンプ祭りとまさかの糖質万歳キャンプ中止が今回の2024年重大ニュースの1位でございます。黒キャンプ祭り、まあ、会社のね後輩たち、行ったふもとっぱらキャンプ場ですけども、本当にひょんなことからね、ふもとっぱらキャンプ場にみんなで行くことになってということでね、テントも出して、まあ、雨に降られちゃったっていうのが残念だったけども、そうは言ってもね、楽しいキャンプができたし、でみんなもね爽やかでハンバーグが食べれることができてね、よかったんじゃないかななんていうような気がします。ちょっとね忙しかったんでね、まあ黒キャンプとしてはあれから全然実はやってないんですよ。まあ職場の方もいろいろある関係上、秋とかはね忙しいんで、まあやってないんですけども、ちょっとこれで、来年の2月にはちょっといろいろ考えてねまたやろうと思ってるんですけども、まあそうやって黒キャンプ祭りっていうことでね、職場のみんなに楽しんでもらえたっていうのは良かったと思うし、うん、私としてもあんだけの人数のご飯を作ったのはすげえなって自分でもね、まあマルチグリドルがあってただ単に温めただけなんだけど、ちゃんとした料理とは言えないのかもしれないけど、作る準備できたとかね、そういうことを考えると、まあ満足のいくキャンプだったかななんていうような気がしています。まああと残念だったのは糖質万歳キャンプね、せっかく場所も予定して抑えていたし、うん、変な村キャンプ場でしたよね。キャンプ場も抑えて向こうの方ともお話ができてて、全部準備ができてたんだけども、まあ本当にね、まあ同僚のね、ああいうことっていうことで、 今年はね4月に、ガンでゴーちゃんが天に召されちゃって、でその後今伊賀がということでね、調子が悪くなっちゃってるっていうことから言って、今年はそういうことを含めてね糖質万歳キャンプがね中止になっちゃったんだけど、まあ、なんとか来年糖質万歳キャンプね再開したいですね。皆さんとお会いしたいですからね、もう何年も会ってないし、お会いしたい人いっぱいいるんでね、なんとか糖質万歳キャンプはね来年、また変な村でいいですかね、まあ、変な村キャンプ場で、やりましょう。まあ来年の話をすると鬼が笑うって言うけどね、まあ本当にねザキネが解雇されたのが痛いんだわとやっぱりね久保キャンプ場は結構融通が効いたしね、予約もできたっていう点で言うとね本当に厳しいんだけど、まあなんとかね糖質万歳キャンプ見に行ってみんなに楽しんでいただきたい、リスナーさんね、まあいつものメンバーとなっちゃうけども、一つねキャンプやって、まあおバカな話をして生存確認をしてっていうのはね、ことをやりたいと思っておりますのでね、そういう感じでございましょうか。まあそんな感じで振り返ってみますと、第10位が黒サッカーにハマる、9位ソロキャンプがことごとく雨で中止、北海道旅行はムーフフフと、あとはタカキャンプ祭りでアストリッパー、6位が青森遠征でバイト君と久しぶりの対面、第5位が V ストローム乗りの方々と顔見知りになった、そして第4位が福島の天神岬キャンプ場にガソリン屋さんに連れてってもらって最高だったと、で第3位がついに天神、ケラシ峠に行ってきちゃったよと、で第2位が SSTR2024 雨の平日の旅路ということで、ケンヤさん、ルイさんありがとうねということと、そして、栄えある第1位が黒キャンプ祭りとまさかの糖質万歳キャンプ中止ということでございました。さて第311回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真はまあ過去にね載せたこともあるような写真になるでしょうけども、 V トークラジオのブログ http://vtalk650.net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com、VTOKURADIO@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青人 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。ではいよいよあと2回ですね、今回を含めるとあと2回、2024年の放送もあと2回でございます。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第311回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。